では今日の聖書の学びをご一緒したいと思います。マタイの福音書の第3章1節から17節までのところ読み進めていきましょう。マタイの福音書第3章の1節から17節。これからですね、4月の1日がおそらくイースターになるのではないかと思いますけれども、それまでイエス・キリストの生涯というものがどのようなものであったのか、クリスマスの時に降誕の出来事を見ましたけれども、その後イエス・キリストがどのように歩んだのか、そのストーリーをご一緒に追っていきたいと思います。マタイの福音書の第3章の1節から読んでいきましょう。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このマタイの福音書のところにバプテスマのヨハネが登場します。ルカの福音書の方ではそのマリアの親戚のところにこのバプテスマのヨハネが生まれたことが記されていましたけれども、マタイの福音書はそのことを一切割愛して3章の初めに聖人となって荒野で人々に呼びかけているそのバプテスマのヨハネの姿から始まっていきます。で、彼の言っていたことの中身はこういうことでした。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというものです。イエス・キリストの降誕ということが最初に紹介され、この後にイエス・キリストの生涯が紹介をされていく、その間にあって一体どういうことがここに実現しているのか、そのことを示すためにバプテスマのヨハネは天の御国が近づいたのだということを明らかにします。イエス・キリストという救い主が来られた時に神の御業が現れる、神の御国が私たちのもとにもたらされる、その日が近づいたのだ。近づいたという意味は時間的にもうすぐそれが起こるということと合わせて、私たちの現実にそのことがもたらされていく、私たちの現実に少しずつ風穴が開いて、そのことがだんだんだんだんと大きく実現をしていく、そういう様子を指して御国が近づくという表現をしています。その時に私たちがふさわしく悔い改めて神に立ち返ることが求められていくわけなんです。預言書イザヤの書の中には、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、この主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにするという役割を担うものがバプテスマのヨハネだったわけです。イエス・キリストが私たちのもとに救い主として来られる、その時にその道を用意し、まっすぐにし、このお方が来られるのを容易にし、この方が来られることの意味が余すところなく実現するように、その整える働きをするものとしてのバプテスマのヨハネでした。4節、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。バプテスマのヨハネというふうに俗称言われる通りに、この人はバプテスマ、洗礼を授ける人でした。この時の洗礼というのは、ユダヤ教の伝統の中での身を清めることに基づいています。水に沈めるそのことを通して、体が、心が清められていく。それまでの汚れた悪しき歩み、行いから立ち返って清められていくという意味合いがあります。で、そのことをヨルダン川でヨハネはしていたわけですね。で、清められるためには、 自分自身が今までふさわしくない汚れた歩みをしていたという自覚が必要なわけです。そしてそこから立ち返ってあるべき姿に私は戻されたい、あるいはあるべき姿で神の前に歩みたいという願いが必要になってきます。その二つ、罪の自覚ということと新しく歩みたいという願いに基づいてバプテスマというのがなされていたわけでした。そのことの中で7節、パリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が来る、必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。大勢の人々がバプテスマのヨハネのもとにバプテスマを受けに来ました。列を作ってそのバプテスマを受けるように並んでいる。その中に、パリサイ人、サドカイ人と言われる人たちがいたことを見ました。彼らは一般の人と区別されるような身なり、立ち振る舞いをしていましたから、そのことははっきりと分かったわけです。ああ、この人は律法を守ろうと自分の身をきれいに潔白に正そうとしているパリサイ人だ。ああ、この人は前々の代から良い階級に生まれて、そのことの恩恵を受けながら感謝をしているサドカイ人だ。そのように見える人たちが列に並んでいる。少なくない人たちがそこにいた。そしてバプテスマを受けようとしていることをヨハネは見ました。そしてそのことを彼はあまり良いこととは思わなかったわけなんですね。というのは彼らの心の内の思いを見抜いていたからなんです。彼らのことをマムシの末というふうに呼びます。もちろんそれは良くない存在、そしてその末端にどんどんどんどん連なっていくようなそんなイメージです。で、彼らは何を考えていただろうか、バプテスマのヨハネの言葉を借りればですね、我々の先祖はアブラハムだ、つまり私たちは約束の子だ、そのままで十分に尊いのだ、私たちはもう神の前にふさわしく歩んでいるのだ、それが根底にあるわけなんですね。逆に言うと他の人たちはこの約束に預かっているのではない、あるいはこの約束の中にありながら十分な歩みをしていなくて不十分だというふうに考えています。で、そんな彼らがバプテスマを受けに来ると言ったときに、どうして受けに来たのかというと、彼らは自分たちの身が保証されるためであれば何か一つでも余計に加えておくことが良いことだと考えていたわけなんですね。自分たちの歩みにすでに良いものだと自負していながら、それでもここに何かまた新しいことを思ってバプテスマのヨハネがそういうことを言っているなら、私たちも一つその恩恵に預かっておこうではないか。自分たちの身に良いことを加えるのは良いことだと、はばからずにそのことを認めて来た人たちであったわけです。だから他の人たちが罪の自覚を持って新しく歩みたいという願いを持ってここに来たのとはまた違う。自分たちはすでに良いものだという自負ですね、の中で、今までの延長線上に一つ加えるかのようにして、バッジがですね、勲章のバッジが並んでいる中にもう一つ輝かしい勲章を加えるような感覚で、安全のためにここに来ている人たちになります。で、その彼らに対して10節、バプテスマのヨハネはこういうふうに言うんですね。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物の脱がせてあげる値打ちもありません。 その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持ってこられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます、というふうに言ったわけなんです。特徴的に繰り返されるのは火で焼き尽くすという部分ですね。これが裁きの火で焼き尽くすという滅びを意味する表現になります。で、このお方が来られるときに斧は根元に置かれていて、切り倒されて焼き払われるようになっているぞ。また、ですね、脱穀場の中で実は残す、でも殻は処分するわけですね。その実を振るうようにして、実のところで、ですね、風に吹かれて、殻は軽いものですので、さーっと吹かれて向こう側に行き、重い実はこの真下に落ちるわけですね。そういうふうにして振るっていくときに二つに分けられる。で、殻のいらない方は全部焼き尽くして処分をしてしまうわけです。で、そういうふうに振るわれるんだって。で、あなた方は実は振るわれて焼き尽くされる方にいるという自覚がないのかって。私はそういう自覚を持つ者をバプテスマを持って新しく歩ませるために来ているけれども、私の後から来られる方は実際にその焼き尽くす火であって、あなた方がそこに直面したら、あなた方は切り倒されて焼かれる方なんだって、振るわれて役に立たない殻として焼き尽くされる方のものなんだ、そういうお方が来ようとしているときに、あなた方はそのことも自覚しないで、安全のために勲章を一つ重ねるような気持ちで私のところに来てバプテスマを受けようとしているけれども、本当はそんなことでは済まないのだよということを語りかけるわけですね。そこで場面はまた一つ変わりまして、イエスご自身がヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来るということをします。ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。このところでの主従の関係というのを注目していただきたいと思います。13節のところで、遠くから移動してきてこの人のもとに来たのは誰かというと、イエスの方だったわけです。ガリラヤからヨルダンにお着きになり、ガリラヤ湖周辺の地方をガリラヤと言います。そこからずっと南に下ってきて、そして東の方に進んでいくとヨルダン川がありますね。そのヨルダンのところにお着きになってヨハネのところに来た。で、この目的のために来たというんですね。イエスは旅をして足を運んで、この目的のために、このことをしてもらうために受ける側の立場で足を運んでヨハネの元に来ます。でもヨハネはこう言うんです。本当は私こそあなたの元に行ってバプテスマを受けるはずですのに、あなたの方からおいでになってということですね。で、本来あるべき主従の関係で言えば、イエスのもとに私が足を運び、そしてこの方からバプテスマを受けるべきであるのに、このイエスの方から来られて、そして今私からバプテスマを受けようという、これは本来の主従関係から言ったら違うことだ。ヨハネはこのことを知って、そしてそのことをイエスに向かって言います。で、その姿というのは、パリサイ人やサドカイ人たちが自分たちの足を運んでヨハネからバプテスマを受けに来てはいながら、全然そのヨハネのもとに下っていないというかですね、自分の身を本当の必要を覚えてヨハネのところに下って、そしてバプテスマを施してもらうという立場でなかった姿と対比されますよね。彼らは本当にその自覚がなくて、でも、ヨハネに一つそのバプテスマとやらを授けてもらおうという、自分の方があくまで上に立った立場の中での、 訪問だったわけでしょう。で、そのことについてイエスはどうお答えになったかというとですね、15節のところ、イエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知したと言います。今はそうさせてもらいたいという言葉の意味はどういう意味なのでしょうか。イエス・キリストがヨハネのもとに来た。バプテスマを受けるべき存在としてヨハネの前に来た。で、そのことを今はそうさせてもらいたいのだというふうに言いました。後に、やがて、また違う時になれば、確かにバプテスマのヨハネをはじめとする人々が自分のもとに来てバプテスマを受ける。彼の来た意味を、彼の来た本当の恵みを受ける時が来る。でも今は、まず自分がヨハネのもとにへり下り、あたかも罪ある者の一人であるかのようにバプテスマをお受けになる。これが正しいことなのだ。あるべき姿なのだ。ふさわしい姿として今はそうさせてもらいたいのだというわけですね。ヨハネはこの方がご自分でそう言われるのであれば、おそらくそうなのだろうと。いうことで承知して、そしてバプテスマを施していくことになります。16節、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。今はそうさせてもらいたいと言ったイエスが、本当のところ罪人と同じで悔い改める必要があって、そして人の子たち、人間と同じであったのかっていうと、決してそうではないっていうことがここに示されていくわけですね。本当はこのお方は神の一人子であり、神の喜ばれ、尊ばれた存在であり、その御霊が下って、で、この地上の歩みの中に、この公の生涯の中に、神のご栄光が表されていくことが、ここに伺える、そういうお方。でもそのお方が、同時に人と同じ姿で、人と同じように、この悔い改めのバプテスマをお受けになる。で、この矛盾するかのように見えるお姿が、今はそうさせてもらいたい。これは正しいこと、正しい、ふさわしい姿なのだと言われているのがこの箇所になるわけです。そうして見てみますと、このイエス・キリストが私たちの間に住まわれたということが本当に大きな意味を持つことであることがもっと分かってくることになりますね。福音書を通してずっと描かれていくのはパリサイ人、律法学者たちとイエスが対話をしていく様子です。パリサイ人たちや指導者たちは心乱されながら、また自分たちの優位を主張しようとしながら議論を吹っかけたり、その、揚げ足を取ろうとしてですね、イエスの言動に難癖をつけたり、そういうことをしようとします。で、彼らは自分の同じレベルでイエス・キリストと対等に対話をしていく中で語りかけられていったり気づかされていったり、そういうチャンスを与えられていくわけなんですね。で、本当のところはどうだったかというと、木の根元には斧が置かれていて、脱穀場に身をもって振るう者がいて、もうその役に立たない殻は、切り倒された枝は焼かれるのが本来である。それだけの権威を持つお方としてこのお方は来られたにもかかわらず、それまでの間にイエス・キリストはこの人々と会話を重ね、やりとりをしながら、 気づきを与え、導きを与え、救いに導こうと関わり続けてくださったお方なわけです。イエス・キリストというお方、これから福音書を通して紹介をされていきますけれども、どういうお方か少しだけまとめておきましょう。バプテスマのヨハネが言うように、このお方は有無を言わせないほどの権力を持つお方であるということが、まず筆頭に挙げられるべきことです。私は水でバプテスマを授けている。人々が悔い改めるのを望んで、しかしこのお方は私が靴の紐の値打ちを解く価値さえないもの、それほどに素晴らしい、私とはまるで違う、そういう権力を実際にお持ちのお方として来られる。私はあなた方を悔い改めに導こうと訴えかけるものだけれども、このお方は実際の最後の裁きの実権を握っておられる方としてあなた方のところに来るのだ。で、このお方が来られることを指して、神の御国が、天の御国が近づいたと、ヨハネは言うわけですよね。天の御国をもたらすという、その一番大きな権限を持って来られるお方が、このイエス・キリストである。しかし、それでありながらこの方は、今はそうさせてもらいたいとおっしゃって、へり下って人々と同じように、会話をすることのできる、対話をすることのできる、同じ目線で語ることのできる存在として人々の間に住まわれた。もう結論が決まっていて、彼らが目の前に震え上がって、裁かれて終わりっていう話ではなくて、なお対等なやり取りの中で、この救い主にある救いを、恵みを見出していくことのできる余地を与える方として、私たちが実際にその方にお会いできる形として、人々の間にお住まいになられた方だということです。そしてこの方はバプテスマのヨハネが言った裁きをもたらすというお方である以上に、救いをもたらす方であることもまた、この福音書を通して示されていくことになります。もちろんヨハネが言ったのは間違ったことではなかったんです。このお方は焼き尽くす火であり、本当にあなた方はその前にあったら、そのままであったら、裁きを免れることはできない存在である。それだけの実権を持つお方である。これは間違ってはいないんです。でも同時に、バプテスマのヨハネが十分にそこまで知り得ておそらくいなかった姿としては、このお方は裁き以上に救いをもたらすお方である。来たる者を神の恵みの中に救い導く、その憐れみのほどは私たちの想像をはるかに超えるものであり、まあ、どういう意味で言ってるかというとですね、ヨハネにとってはこのパリサイ人もサドカイ人もアウトだったんですよね。で、彼らのその心持ち、最初からして私のところに来る姿勢そのものからして、彼らにはあとはなかったんですね、ヨハネにとっては。でもイエス・キリストにとっては、このパリサイ人であれ指導者であれ、その心の思いはまだアウトではなかったんですよね。福音書のやり取りを見ていると、確かに叱責の言葉があり、厳しい言葉をかけていますけれども、それによって立ち返ること、気づくこと、本当の真理を知ることを促すように語りかけ続けていって、まあ、実際にはそのことに耳を貸さなかったという立ち位置で、パリサイ人も指導者たちもずっと描かれてしまうことにはなるんですけれども、でもそれでもこの方々のために、この人々のために、救いをもたらさんがために語りかけ続ける、向かい合い続けるお方としてイエス・キリストは来られた。その救い主としてのお姿を私たちはこのところに見ていくことになります。紋切り型のイエス・キリストのお姿、救い主、神の一人子というふうに言ったときに、私たちは裁く 実験ということと、神にあるもの、正しいもの、ふさわしいもの、まあ、このところで言えば、悔い改めて、このバプテスマの列に並ぶものを救うと。そこまでは単純に想像してみることができるかなと思うんです。しかし、イエス・キリストの実際は、この列に並ばないものですね。例えば、主税人であれ、罪人であれ、遊女と言われる者たちであれ。で、その人たちのところに行って、招いて、さらにその友人たちが招かれて、そこにまで救いをもたらすものとして、イエス・キリストは歩まれるわけですよね。そして、ここの列に並んでもふさわしくないよ、あなた方はっていうふうに思われる権威者たち、指導者たち。その人たちとやりとりを重ねれば重ねるほど、実はイエスは自分の十字架の死に近づいていくことになっていってしまうわけなんですね、図式としては。この人々が反感を持ち、この人々がこのイエスを憎み、この人々がイエス・キリストを目障りだと思うゆえに、彼は十字架に掲げられていくわけですので、この人たちと関わり合えば会うほど、心を込めて彼らを叱責し、訓戒し続ければ続けるほど、自分の身を危うくする。でもそこに、イエスはご自分の歩みを置き続けていく。エルサレムになんか登らない方がいいと。弟子たちも周りの人たちもみんな言ったんです。でも私はそこに行かなければならない。そうして彼は道を歩んでいったわけでした。このイエス・キリストというお方が本当に何のために来られたのか。それは救いをもたらすためである。その姿をですね、福音書を読みながら一つ一つと心に深く刻む者たちでありたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。